本日は新約聖書マルコによる福音書第1章29節から31節教会備え付けの新改訳聖書では後半新約聖書の60ページ口語訳の聖書ですと、52ページになります。司会者は新改訳聖書でお読みします。マルコによる福音書第1章29節から31節イエスは街道を出るとすぐにヤコブとヨハネを連れてシモンとアンデレの家に入られた。ところがシモンの姑が熱病で床についていたので人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。イエスは彼女に近寄りその手を取って起こされた。すると熱が引き彼女は彼らをもてなした。それでは、大切にしてもらえたというテーマで宮内先生にメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。この前の週末は東日本の日本語協会のキャンプで私は参加しておりました。300人ぐらいの人が集って集まってですね、とても素晴らしい時を過ごさせていただきました。このアメリカに地にいろんな理由で来られている日本人の方々がみんなで集まって、そして一人一人が神様に触れられている時でした。ぜひ来年2年後ですか、行われますけれども、皆さんも参加されるといいと思います。初めて出てとても恵まれました。今日はその感謝も込めながら、今日の聖書の箇所から、神様のメッセージを聞いていきたいと思います。イエス様は街道でこう言われました。いろんな束縛から自由にされるとき神様の恵みの年が来たと言われました。イエス様の言葉を聞いた人たちは感動します。苦しい生活からいつか解放される、いつか解放してくれる、そういう方キリストが来てくれると信じていましたから。でもふと我に返って思いました。そんなことどうしてこいつが言える、どうしてお前が言える、お前船の大工じゃないか。そう思うとイエスの言葉がバカみたいに思いました。感動しかけたのにもう萎えていきます。神様の恵みの年が来た、はっきり言ったイエス様をバカにしました。一方で街道に来ていた人に取り付いていた汚れた霊がいました。この霊は神様の時が来ていることを敏感に感じ取りました。汚れた霊はイエスに逆らおうとしましたが無駄でした。黙れ、出て行けって言われて追い出されてしまいました。イエスをバカにした人たちもそれを目撃して驚くばかりでした。これは一体どういうこと？命令されたら汚れた霊が出て行ってしまった。実際に目の前で汚れた霊に疲れた人が解放されてしまいました。神様の特別な年が本当に来てるの？で、そういうイエスよ、あなたはどういう人？驚いている人たちを後に残してイエス様は街道を出ていきます。弟子として選んだ元漁師のヨハネとヤコブ、その兄弟も一緒にペテロとアンデル兄弟の家に行きました。それが今日の聖書の箇所です。29節にこう書いてありました。イエスは街道を出るとすぐにヤコブとヨハネを連れてシモンとアンデレの家に入られた。街道で汚れた霊が追い出されるのを見てびっくりした人たちもついてきていたかもしれません。いろんなことを話しながら。ペテロとアンデレの家は漁師の家です。漁師の家族。朝方ペテロたちがたくさんの魚を取って帰った日なんかは みんなで忙しくしていたと思います。お父さん、お母さん、それにペテロとアンデレ。ペテロは結婚していました。妻もいました。それなりの大家族。ペテロはその時30歳前後、家族の大黒柱というところでしょうか。ペテロたちが街道の礼拝から帰ってくる時、みんなはイエス様がされた汚れた霊の追い出しの話で盛り上がっていたことと思います。恵みの年が来てるって言われた時には何のことかと思った。でも実際あんなことが起こるなんて。あの人、汚れた霊が出ていったら静かになってたよな、びっくりしたよ、とかなんとか。そんな話をしながら帰ってきた彼らに、家にいた者が言いました。そういえばペテロ、奥さんのお母さんが今寝込んでる。熱がかなり高くてつらそう。ペテロの家にはペテロの妻のお母さん、姑さんも一緒に住んでいました。どうしてでしょう。ご主人を亡くしていたのではないかと思います。ペテロはリーダーシップタイプの男性、リーダータイプの男性です。たくましくて、またとても感情的な人。妻のお母さんが生活に困っているというような状況になれば、よし、うちで一緒に住もうくらいのことは言ったと思います。聖書にも、困っているやもめを大切にしなさいという教えがあります。一緒に住み出すと、おそらく彼女は一生懸命家のことを手伝ったことでしょう。いろいろと。お世話になっているんだから働くのは当たり前。ペテロたちが魚を取ってくれば、その処理などで家の人たちは忙しくなります。いろいろそのことが分かっている家族とは違います。魚に関すること、漁に関することは分かっている人たちに任せて、姑さんは家の他の仕事を一生懸命したんではないかと思います。食事の支度、洗濯、掃除、いろいろ気を使いながら、一緒に住んでいるといろんな問題が起こってきます。我慢することもたくさんあったと思います。自分の立場上無理もしたかもしれません。その日、彼女は朝から体が熱っぽくて起きられませんでした。起き上がろうとしても体のあちこちは痛いし、目は回るし。その日は安息日で、朝から向こうのペテロたちは街道に礼拝に出かけていきます。今寝ておけば昼頃には良くなるかも。熱っぽくてだるいまま彼女は横になっていました。ところが良くなるどころか、時間とともに熱が上がって苦しくなりました。ペテロたちが礼拝から戻ってくる時間になっても起き上がることができません。そのうち通りの方からワイワイガヤガヤとたくさんの人の来る音が聞こえます。ペテロがお客さんを連れてきたんだろうか。それなら起き上がってもてなさないと。気持ちはあっても体がついていけません。心穏やかでないまま寝ていました。ペテロたちがイエス様のされた奇跡の話などをしながら入ってきます。イエス様が一緒だと聞いて、家にいた者が言いました。姑さん、イエス様に頼んだらどうにかならないかね。みんながイエス様に病人のことを伝えました。するとイエス様はすぐに休んでいる彼女のところに行きました。姑は高い熱で赤い顔をして苦しそうに息をしていました。晴れぼったい目を開けてイエス様を見ます。やっと挨拶。なんとか体を起こそうとしますが、思うようにいきません。するとイエス様がすっと手を伸ばして彼女の手を取ります。そしてそのままそーっと起こしていきます。 手を引かれるまま彼女が身を起こそうとすると、苦しさや熱がどんどん引いていきました。体を起こした頃にはもう普段と変わりありません。びっくりです。彼女はそのまま起き上がりました。え、何が起こったの？本人も周りの人もびっくりです。今まで体を動かすこともできなかった姑があっという間に元気になったのですから。街道に行っていた人たちはイエス様の言葉を思い出します。縛られているものから解放される年、主の恵みの年が来ている。街道では汚れた霊に疲れた人が解放され、今目の前では熱病から一人の女性が解放されました。本当に神様の力が働いている。みんなが解放されている。元気になった姑からもてなされた後、人々は身近にいる苦しんでいる人のところへすっ飛んでいきます。夕方になって日が沈むと安息日が終わるんです。安息日が終われば病人を運べるようになります。日が沈むと身近の苦しんでいる人たちを後からペテロの家に連れて行きます。その話は来週のメッセージでお話しします。今日の聖書に出てきた姑さん、熱病で床についていました。二つの苦しみがあったと思います。一つは実際に熱病で苦しかったこと、高い熱が出て体も痛み苦しかったこと、もう一つはいつものように動けない苦しさ、仕事ができない役に立てない苦しさ、ひょっとするとこっちの方が苦しかったかもしれません。自分は婿さんの家で養ってもらっている身分です。ひょっとすると周りから白い目で見られていたかもしれません。病気になんかなって、この役立たず、そんな目で見る人はいなかったかもしれません。でも自分で情けなかったことではないかと思います。お客さんが来てももてなすこともできない、そんな姑の心をよくご存知のイエス様、姑に何も言いません。何も、ただ手を取って起こされました。あなたにもありませんか？いっぱいいっぱいで混乱していて何も言ってほしくない、どうしていいのかわからない、でも助けは欲しい。イエス様は近寄ってきてすっと助けを起こしてくれます。すると人を縛りつけていたものはイエス様の権威の前に解放するしかなくなります。病気であろうと汚れた霊であろうと何者であっても人を縛りつける、続けることはできません。私は妻と九州の大学で知り合いました。2年後輩でした。私は大学3年になった時1年休学しました。そして半年ほど北九州のエアコン取り付けの会社のバイトで働きました。でお金を貯めてミシシッピでホームステイをしました。3ヶ月ほどホームステイをしている時に人間関係に憧れてクリスチャンになりました。3ヶ月して日本に帰って大学に復学し、一緒にホームステイをした友達と英会話のサークルを始めました。そこにその友達が音楽のクラブの後輩を連れてきたんです。それが今の私の妻です。私は少し前に大失恋していました。だから今回はもうあれは嫌だと思って祈りまくって神様にいろいろ相談して彼女と付き合い始めました。彼女と付き合うようになった1ヶ月後、彼女のお父さんが交通事故で亡くなりました。彼女の家はお父さんが小学校の校長先生、お母さんは小学校の先生、お姉さんも小学校の先生という先生一家でした。 喧嘩ばかりしていた私の両親とは違って、妻の両親は少なくとも子供の前では一度も喧嘩をしたことがなかったそうです。亡くなったお父さんは短気で怒鳴り散らしていた私の父親とは違って、また私とも全く違って、穏やかにゆっくり話しながら何が問題だったのか話してくれる父親だったそうです。子供たちが大きくなったら二人ですることを夫婦でいろいろ話していたそうです。その父を突然亡くした母の思いはどんなだったかと思います。葬儀ではずっと正座で座ったままでした。自分の足がしびれていることも分からずにいて、膝が悪くなってしまいました。このままだとお母さんが潰れてしまう、やばいということで、妻と妻のお姉ちゃんは頑張ったそうです。悲しみに暮れている余裕はなかったと言っていました。相談できる夫を亡くして、母にとっては娘のことが心配でした。姉の方は学校の先生としてしっかりやっていますが、妹はまだ大学生です。それに頭坊主にしていつも革ジャン着て強がってる先輩と付き合っています。私のことですけど、心配でした。娘があんなやつで大丈夫かな。そんなお母さんは私をよく食事に誘ってくれました。いろんなことを話しました。卒業前、妻を通してこう私に伝えてくれました。あなたたち将来結婚しようと思っているんだったら、卒業して九州を離れる前に結納してくれんかね。きちんと結納して、私は大学を卒業して大阪のコンピューターの部品製造販売の会社に就職しました。そしてその秋に結婚しました。2年後、私は牧師になるために九州にある西南学院大学に入学しました。ちょうどその春に長男が生まれます。大学は福岡にありましたので、週末は小倉の母のところにいつも帰って過ごしていました。初めての孫、初めての私にとっては長男、この子育てのことでよく母とぶつかりました。初めて父親になったのですから、私が相談すればよかったんですが、私はプライドが高くて自分のやり方を押し通さないと気が済みませんでした。妻の母は私の長男をすぐに抱こうとします。自分は抱き癖がつくといつも怒っていました。それも直接は言わないで私の妻に文句を言っていました。また妻の父親の家が神道でしたので、父親を神道のやり方で祀っていること自体、私にはどうしても受け入れられないことでした。母としては家に来た時には神道式に、その祭壇に私と妻がお参りすることを望んでましたけれども、神学校に通い始めて牧師になろうとしている私にとっては、とても受け入れがたいことでした。最低限の形でなるべく関わらないようにしていました。妻にもそうするように言っていました。妻は私と母の間で苦労していました。もちろん当時の私はそんな妻の思いよりも私の思い通りにすることしか頭にありませんでした。3年間の進学校生活はそんな形で終わり、週末に帰省する生活も終わって、牧師として九州、北海道などで生活してきました。母はよく訪ねてきてくれました。そしていろんな面で援助してくれました。今は小倉にある施設で生活しています。バリバリに動き回る母でしたが、今はパーキンソンを患って歩くことさえおぼつかなくなっています。悔しそうです。時々泣きます。私は牧師になって聖書をよく読む中で、母に対する態度を改めさせられました。 立場上他の宗教での儀式に関わらなくてはならなくなった人のことが旧約聖書にきちんと書かれていました。ナーマンという外国の将軍が病気になったとき、難病になったとき、イスラエルのエリシャという預言者のところに来て癒されます。そのときこの将軍のナーマンは言いました。私が国に帰ると王様の命令で王の信じる宗教儀式に関わらなくてはなりません。私は心では神様を礼拝しますが、形式上その宗教儀式に関わることになってしまいます。すると預言者エリシャが言いました。安心して行きなさい。以来私は妻の母親が安心できることを一番に考えるようになりました。私が神道の神棚の前できちんと神道式の儀式をすることで安心できるんなら、それもきちんとしたい、そう思うようになりました。すると母との関係がだんだんだんだん良くなってきます。キリスト教のことを、礼拝には来てもあんまり興味なかったのに電話してきて、今日は苦しい、こんな辛いことがあった、やっちゃん、私のことですが、やっちゃん祈ってくれるとさえ言ってくれるようになりました。キリスト教だから信徒なんかダメと思っていた頃とは全然違います。イエス様ならどうされるだろう。私はよくイエス様に聞きます。その度に愛するように、私が愛するように、愛するようにと心に響きます。ここに来る直前にも九州を訪ねてきました。施設にいました。別れを惜しんでくれました。彼女と一緒に祈りました。弱くなり目も開かないんです、開きにくくなりましたが、食事の時笑ってくれて、会えてよかったよと言ってくれました。ペテロの姑を、そして私の姑をとことん愛しておられるイエス様だから、私は心から信頼してついていっています。この素晴らしいイエス様が家族の確認として弟子たちとされた聖餐式をこれから行います。聖書を一箇所読みます。マタイによる福音書の26章26節から読みます。マタイによる福音書26章26節、備え付けの聖書ですと50ページになります。新約聖書の50ページ、マタイによる福音書26章26節から。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して、後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて、後こう言って彼らにお与えになった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。そして賛美の歌を歌ってから、皆オリーブ山へ出かけていった。私の父は私が葬儀をしました。洗礼は受けていません。ただ最後に見舞った時に私に言いました。安広、わしもキリスト信じるかな、意味もわからないくせに。よくわかっていませんでした。でも私はやがてイエス様と父と、また家族とイエス様のこの食事に預かることができると信じています。みんな神様の宝物です。本当に大切な宝物です。私たちはイエス様が命がけでこの愛のメッセージを伝えてくださるほど愛されている宝物です。 そのことを確認するのがこの聖餐式です。どうぞ参加してください。パンを準備し、また杯を持ってきます。自分のこととして応答できる方はどうぞお取りになって。